チカラチャーシュレイリオー。おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それでは、どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちとちこちいいと思う。ででててててん、でん。おはようございます。チャモリです。今日のテレフォンショッキングのゲストは、前回の宗野正恵さんのご紹介で中村慎さんです。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。なんでそんな
違い
です
か？いやー、これすごいっすね。
すごいっすね。
これこの笑っていいとも感。いや、いい僕とチカラさんってそんなに世代変わんないじゃないですか。
変わらないですよね。同じ年ぐらいですか。ああ、ちょっと、新さんより僕が。
多分、先輩だと思う。
おじさんなのかな。そうですよね。うん、見た目は新さんの方がもう3年ぐらいです。
だまあ、笑っていいともね、今、もう終わっちゃいましたけど、僕らもう、あれですね、多分一番面白い頃、リアルでテレビで見てた世代ですよね。
ああ、多分そうだと思いますね。
ね、そのダウンタウンとかも出てた。
うん、そう。
頃のうっちゃんなんちゃんとか、あの ゴールデンな感じの。
そうですよ。パンマも出てたし、おっかですよ
ね、
うん。
面白かったな、あの頃は。
なのでね、はい、これ、キャンディーさんから、うん、一番最初にコラボをキャンディーさんから、関係なくキャンディーさんがコラボしたいって言ってくれてて、した時に、うん、このアイデアをくれたんですよ、キャンディーさんが。
へ
で僕がね、たまたまその日曜日に、なんだっけな、いいとも増刊号って僕が別の、うん、自分のやつをやってた時に、うん、いいともの出だしの歌を歌ってたのを、キャンディーさんが聞いてくれてて、うんうん、多分、ちょうどじゃあテレフォンショッキングみたいに、こう、輪を広げていく感じもあるし、やってみたら、みたいな感じだったんだと思うんですけど。
うんうん、
だからそれで全部、この構成は、パクらせてもらって、
うん、
いいとも感を出して、うん、で、前の週はちゃんといいとも言ってもらう感も作りというね、
うん、
そう、やらせてもらってます。
よくできてますよ。
ありがとうございます。
番組になってるもんね、すごいよね。
ね、そう言っていただくと本当に嬉しいですよね。だいぶ定着してきたかもしれないですけど。
いや、すごい。はい。
ね、チャモリって言ってくれる人も増えてきた。
そう。
なんとなくね。で、チャモリってくださいよって言いやすくなったし、いいですよっていうのも言っていただきやすくなった感じはしますよね。
あ、本当ですか。あのね、ニーナさんの回からの流れで、ね、
はい、
その、やっぱりね、このね、チカラさんのこのチャモリ回を話題にしてる方が僕の周りにもね、結構何人かこう、耳に入ってくるようになってですね。
え、本当ですか。
そうなんです。それでまあなんかこのニーナさんがチャモリに出たのをきっかけに聞いたみたいな、
はい、
だからそれまで近川さんのこと知らなかったみたいな方が
こ
う話題に上げてる配信を僕ちょこちょこですね何個か耳にしたあの感じがあるんですね。でね、
すごい。
その時にもともと近川さんじゃないですか、
はい。
なんだけどみんなチャモリさんって言ってて、
ああそっか。本当にチャモリを、
そう、チャモリ会、ニーナさんのチャモリ会でチカラさんを知ってるから、みんなチカラさんじゃなくてチャモリさんって言ってて、そこも含めて面白いなと思って。
それは僕も嬉しいですね。ちゃんと輪が広がっていってる感じがあるんですね、本当に。
そう、あのなんかね、いや、スタンド FM に限らずですけど、
はい、
そのなんかやってて自分が発信というか、なんか企画とかコンテンツ出してて、それを自分の知らないところで話題にしてもらうのってすごい嬉しくないですか？
すごい嬉しいです。
めちゃくちゃ嬉しいですよね。うん、
だってもともと知ってる方に聞いてもらったり話題にしてもらうのはまあありえるなと思うけど。
ありえるなと思うけど、うん。
知らないところでそうやってね、話題に上げていただくっていうのはすごい嬉しいですね。
めちゃくちゃ嬉しいですね。直接コメントをもらったりするのとはまた違う嬉しさがありますよね。
ありますね。
うん。
すごい。だってたまにね、チカラチャージって僕やってるやつを、
はい。
知らない人からいきなりコメントでチャージとか言ってもらったりするのも嬉しいんだけど、なんかこう、意図しないところまで広がってる
感覚が嬉しいっていうかね。
あ、いいですよね。いや、わかります、わかります。
いや、でも、チャモリはやっぱそうなんだ。いや、確かにね、ニーナさんの回が後伸びしてるなと思ってたんですよ、最初。
そう
だ。だから、もしかしたら、そう、徐々に
徐々にね。
広がって聞いてもらえる方が、少しずつまた後から聞いてくれてたりするのかもしれないですね。
ねえ。
いや、すごい。そしたら、その、だから、今、これを撮ってる日はまだ放送できてないですけど、ニーナさんのその次が今、マサエさんの回で。
はいはいはいはい、はい。
で、それも多分ね、前編後編ぐらいに分かれる気がするんだけど、ちょっと長くなったので。はいはい、
うん、
で、その後に、だから今回の中村慎さんなわけで、この三、僕にとっては三部作なんですよ。だからそのスピリチュアル関係のお話の三人の方とのお話もさせていただいて、まあ広がりがこう、繋がっていくっていうのはなんか、また何か感じるものがあるなと思ってね。
うんうん。
で確かに僕ね、このスピリチュアルのお話って、去年までは全く拒絶してた人なのに、
なんか言ってたね。うん、
すごい拒絶してたんだけど、そのね、うん、ニーナさんも含めて、まあ、キャンディーさんが一番最初だったのかな、オラクルカード引いてくれたりとか。
ああ、はいはいはいはい。
で、そっからなんか、なんて言うんだろう、否定をするのはやめたんです。あの、大きなのが。受け入れたわけじゃないんだけど、完全に腹落ちまではいかなくても、よくわかんないからって言って否定してた自分は、もったいない気がしてきて。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
そこからこう否定をやめてみたのが去年の年末ぐらいだったのかな。そしたら、そっからなんか急にいろんなものが舞い込んでくるような。で、結局年明けて、カエルさんの個展の時にキャンディーさんがニーナさん声かけてくれてたり、
うんうん、
前日にちょうど僕、シンさんとお会いして、
ね、会いましたもんね。
その時に直接シンさんには、あの、出てもらいたいっていう話したでしょ、
うん、はいはい、うん。
で、そっからシンさんから、マサイさんもどうってたまたま LINE でやってた時、シンさんから言われた時に、その3人、ちょうどスケジュール入りくりしたら、その順番でぴったり重なる。
ね、
シンさんとはだってスケジュール何回か入れ替えしたんじゃないですか。ちょっと合わないかったりとか。
あ、したね。うん、はいはいはい。
それも含めてで最終この3人の並びになった。
ああ、なるほどね。うんうんうんうん。
っていうのも含めてなんかね、だから僕は否定をやめた瞬間にいろんなものが動き出して輪が広がる気もするし、はい、
うん、
スピリチュアルっていうものは面白いなってすごくね、興味が今深まっているところであるんですよね。
ああ。
で、まあ、何の話したかったかっていうと、だから、それがさらに、チャモリを、ニーナさんも聞いていただいた方が、さらに知らないところで、
そうそうそうそう、
いるっていうのは、また面白いですね、なんかね。
面白い。
うん。だから、この、マサイさんの回と、今回のシンさんの回も、また皆さん聞いていただきながら、ぜひ僕とスピリチュアル会話をチャモリでしたいって方がいたら、ぜひコメント欄に、コメントいただきたいです。っていう、まあ、一応宣伝も兼ねて、今。お話ししましたけど、
はいはい、
そうなんですよ。で、今日はだから、シンさんとね、ちょっとお話ししたいなと思ったんだけど、
はい、はい、ぜひぜひ。
まあ、シンさんとのお話は、だからね、まあ、やっぱり僕が興味今持ってるのって、それぞれの方が、どういうふうに今、スピリチュアルに対して、こう、入っていくきっかけになったのかとか、まあ、そういう背景ってどんなとこがあったのかっていう、やっぱり皆さん、入り口は違うと思うから、
はい、
そのあたりをちょっとね、シンさんはシンさんとしてどんな感じだったのかなっていうのをちょっとぜひね、今日は伺いたいと思うんですけど、
はいはい、
シンさんはもともとはスピリチュアルに対してってどんな立場でいたんですか？
そのなんか自分がどんな立場でいたのかっていうことをあんま考えたことがないんですよね。
ああ、じゃあもともとすんごい反対だったって、僕はもう完全に意識して拒絶派だったんだけども、うん、
はいはいはい、
そういった拒絶だったり受け入れだったりって、とにかくあまり意識はされてないまま。
そうですそうです。っていうか、そもそも僕音楽が好きで、
はい、
音楽とか、まあ、絵をか もっと言うと、子供の時まで遡ると、音楽よりも絵を描くのが得意だな、絵が好きだなって方が先なんですよ僕。
ああ、そうなんですか。
まあ、結構だ、そもそもアート畑っていうか、
あ、
感じなのね。で、父親が、
はい、
まあ 僕田舎の出身なんですね。福島、東北の出身なんですけど。
あ、僕もそう
です。生まれそうなんですよ。その地元のですね、まあなんかおじさんたちが集まって趣味でやってるのはジャズバンドに、
はい、
まあ所属していて、うちの父親が。
あ、お父さんが。
そうそうそう。で、レコードコレクターだったりとかするし、
はいはい、
で、僕がその絵を描くのが得意だったり、絵が好きだっていうのもすごく、あの、まあ、いわゆる今時の言い方で言うと押してくれて。
はいはい。
そう。で、結構ね、あのね、休みの日とか、その現代アートの、美術館とかですね、
はい、
あの、車で連れてってくれたりとかしてた思い出があるんですね。
それいいですね。
そう。で、あのね、アートって、
うん、
別になんか子供の時か、子供の時はそういう意識全くないですけど、はい、大人になって振り返ると、アートってそもそもスピリチュアルなんですよ。
あ、それね、僕ちょっとなんとなくわかる気がする、今は。
うん。だって、アートって、うん、その、基本的に役に立たないんですよ、あれって。いわゆるこう我々が多分その力さんだとすごくしっくりくると思うんだけど、そのビジネスの世界とか、
はいはい、
そういうなんかまあ実利的な世界っていうか、
うんうん
うんうん、そういう立場、それこそ立場ですよね。そういう立場から見ると全く役に立たないんですよ、アートって。
まあそうですね、お腹膨れるわけでもないし、
う
ん、食べれる。
あ、そうそう、そういう意味でね。そうそうそう、
はいはい、
なんだけど僕にとっては結構自分のアイデンティティの一部になっていて、うん、でその現代アートなんかまさしくそうだし、あとはですね、まあその後、小学校、まあそうですね、10歳とか11歳ぐらいに僕音楽が好きだなって思い始めるんだけど、
はい、
そういう時期になってくると、そのあ、音楽の中にもやっぱりスピリチュアルな部分ってすごくたくさんですね、あってですね。
それはジャンル問わずですか、音楽のジャンル。
僕がでも最初、僕の体験から言うと、
はい、
あのブラックミュージックが最初に好きになったんですよね、いろんな音楽がある中で。
ブラックミュージックってどういう音楽？
ね、一番最初に好きになったのはそのヒップホップとか R&B とか、僕90年代ぐらいの話なので、これ80年代最後か90年代初めぐらいの話なんですけど、
はい、
で、うんとね、映画であの天使にラブソングをって、
うん、ありました、ありました。
そう、ウーピーとローリンヒルが出てるやつ、
うん。
で、あれってゴスペルっていう教会で歌う、それこそ本当にスピリチュアルな、
あ、そ
その、そうそう、場所で歌われている音楽をルーツとしながら、そこにそのまあまあアメリカのブラックミュージックの中で言うと、そのポップな部分、その R&B とかソウルとか、
はい、
そういう音楽がそのまあクロスオーバーするっていうのが、その音楽的に見るとそういうことが描かれている映画なんですけど、うん、まあ、あれを思い浮かべていただくと分かりやすいと思うんだけど、まあ、僕がその最初に好きだなって思った音楽の中にも、やっぱりそういう、例えばですね、一番こうドンピシャっていうかドストレートなのはスピリチュアルジャズっていうのがあるんですよ。もうジャンルの名前として、
ジャンルがあるんですね。
あるそう、ジャンルがあるんですよ。もうそうだし、それからそういうその、まあ、ジャズ顕著ですけど、フリージャズとかスピリチュアルジャズなんてやってる人たちはもう本当に顕著ですけど、まあ、結構ですね、なんだろうな、その他の、まあ、ブラックミュージックのジャンルでも結構スピリチュアルな思想とか哲学を語りながら、それをベースにして音楽を作ってるアーティストすごく多いんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
ジャズ自体もじゃあそういうものを含んでる音楽が多いってこと？
ジャズもレンジがめちゃくちゃ広いので、
うん、
うん、たまたま僕が好きになった、界隈の人たちはそういう人たちがすごく多かったっていう話ですね。
あ、そっかそっか。ジャズの、大きなジャズの中の一部分でそういうメッセージ性があるものとか、スピリチュアル。
そうですね、特にその、まあ、60年代以降に出てきた、アメリカでいうとシカゴとかですね、あの辺を中心に、あの、こう発展してきたムーブメントみたいな中にそういう色がすごく濃いんですよ。
知らなかった。そうなんだ。
で、当時はロックの方でもサイケデリックロックとかヒッピームーブメントが大きく動いていたので、
はい、
それは西海岸の方が強いですけど、でもそういうところの流れ、やっぱり60年代のアメリカのなんかそのビートルズもこうインド行ったりとかしていたような感じの時代性みたいなところが、うちの父親のアイデンティティなんですよね。
あ、
それを結構もろに受け継いでるところが僕はあるから、はい、だからそういう意味ではスピリチュアルにもともと偏見がないんですよ、僕。
そっか、
うん、
そっか。お父さんも どっちかというと、そういうのを何か感じる方だったってことか。
うちの父親は海外に行ったりはしてないんですけど、うん、まあ割となんかヒッピー界隈の人なので、あの元々が若い時が、はい、そう。
なんかじゃあそういうのがあるんですね。でもちっちゃい時から違和感なく、うん、まあアートも含めて、うん、音楽も含めてで、そういう感性的なものを、うん、なんていうんだろう、違和感なく受け入れられるような感じがあったってことですか。
そうですね。だから逆に言うと、うん、なんかスピリチュアルっていうくくりになるのか分かんないけど、うん、まあ、子供の時って心霊番組とかあるじゃないですか、テレビとかで、
はいはい、ありますあります。
ああいうのはよく分かんなかったですね、うん、まあまあみんなと一緒にわー怖いみたいな感じで乗り合わせていたところはあったんだけど、
はい、
そうスピリチュアルっていう文脈で言うと、あれはあれ何に属するのか分かんないんですよ、僕未だに。心霊ってああいうお化けとかホラーとかって、あれ娯楽ではあると思うんだけど、
はい、
うん、なんかスピリチュアルかっていう、なんかそういう、
それはちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、ちょっとちゃんと理解したいんですけど、
はいはいはい、
もう作り物だろって思ってちゃうってことですか、それとも、いや普通にそういうものあるし違和感ないじゃんっていうことなんですか、どっちの感じなんですか。
あれなんだろうな、僕なんかね、そのやっぱ娯楽として作ってるんだろうなって思うんですよ。
はいはいはいはい、
うん、だ別に僕なんだろう、普通に B 級映画とかホラー映画とかもその娯楽としてすごい好きなんですよ。
はい、
うん、なんか本当になんかそういう部分であんまこう隔たりとか偏見がなんかあんまりないのね、そもそも。
あ
そう、だ雑多に全部好きなんですよ。なんかそういう性格の持ち主なので、
はい、
だその今日ね冒頭さ一番出だしに話したそのアート現代アートとか、うん、フリージャズみたいなものも好きだし、
はい、
そういうなんかあんまり一般的じゃないものも好きだし、同時になんかそういうまあ要はこう B 級なものっていうか、うん、すごく俗っぽいものも結構好きなんですよ。
はいはい、
うん、でなんかそのこういうなんか、チャモリの回で、ニーナさん、マサイさん、僕って来てる中で、よく話題に上がっているスピリチュアルな業界の話っていうのは、
はい、
まあ、なんか僕の中では、その中の一つみたいな感じですね。
あ、
話題のテーマ感としては。
そっか。だから、なんて言うんだろう、うん。自分の中心にあるものっていうわけでもなくて、いろんなものの一個みたいな感じ。
いろんな、うん、そう、なんかこうやって話題として喋る分にはそういう感じ。
なるほどな。だから一個の音楽の好きなジャンルの一個 みたいなもの。
あ、そう。だからさ、例えばさ、僕音楽で、まあ、例えを出すと、うん、そういうなんか全然誰も知らないようなアーティストをね、うん、好きで時々自分のラジオでもマニアックな話したりとかしてますけど、
はい、
それと同時に普通に桃江ちゃんとかも好きだからね。
はいはいはいはい。あ、だからそっか。だからみんなに大体の人に分かりやすいものも好きだし、
そうそうそうそうそう。
出したものも好きだしの一個みたいな感じか。
一個みたいな感じですね。
あ、なるほどな。
なんかあんまりね、なんか差がないんですよね、自分の中で。なのでそのチカラさんみたいにもともと苦手だったけど、
うん、
なんか最近逆にそこの反動で面白いなって思うようになったみたいな、なんかそういう分かりやすい体験あんまないんですよね。
だからまあもう一回だけど、小さい頃から普通に親しんでいたからっていうところがあるのかもしれないですね、うん、
そうで、まあ、ただですね、
うん、
こう大人になるにつれてですね、
はい、
そうだな、やっぱここ10年ぐらいが顕著だと思うんですけど、
はい、
やっぱこう、書店とかに行ったりしてですね、うん、スピリチュアルコーナーってあるじゃないですか。
ああ、僕ね行かないから、本屋さんあんま行かないから分かんないですね。
あ、本当？
うん。
例えばまあアマゾンとかでもいいですよ、そのスピリチュアル系の本がおすすめに流れてきたりするじゃないですか。
ああ、
そういうのもまあ流れてこない人もいるんだよね、あれ AI でコントロールしてるから全く興味ないでしょっていう場合は一切流れてこなかったりすると思うんですけど。
ああ、そうですね、レコメンドされない。
そうそうそうそう、だからそれがなんだろうな、一つジャンルですよね、スピリチュアルっていうジャンルとして、
うん、
今一つのマーケットになってる部分があると思うんですよ。
ああ、なるほど、うんうん、
そうそうそうそう。でそのマーケットの中からやっぱりそこで情報源だから、
ええ、
ね、そこからこうみんなが受け取った、まあ、情報、それからですね、やっぱこうバズワードみたいのがあるわけですよね。
ああ、はい、
そう、スピリチュアル業界のバズワードだったりとかトレンドみたいなのがあるわけですよ。
なるほど。例えばわかんないけど、アカシックとか、例えばそういうこと。今は
アカシックはね、これね、すいません、なんかマニアックな話どんどん混ざってきちゃうんだけど、うん、アカシックは結構マイナーです。
そうなんですか。
アカシックは結構マイナーです。
あら、じゃあ今、ちなみに今のバズワードはどんなところなんですか。
僕、それで言うと今わかんないんですよ。
あ、そうなんです
ね。なんかね、2018年から21年ぐらいのなんか3年ぐらい、
はい、
あの僕一回ハマると全部知らないと気が済まなくなる人だから、あの片っ端から本買って、
はいはい、
片っ端から情報収集するみたいなことをまあ平気でやるんだけど、
はい、
まあ、その頃にこのチャモリがあったら多分ね、いっぱいいろいろ喋れたと思うんだけど、今ね去年今年ぐらいってあんまそういうなんかもう情報収集してなくてですね、
はいはい、
ただ言えるのはアカシックは結構マイナーな方ですね。
僕の中で今トレンドなんだけど、一応
それだから身近にニーナさんとか僕とかマサイさんがいるからですよ。
そうそう。で、特にね、あの、マサイさんの回でアカシックについてしっかりお話しいただいたから余計かもしれないけど。
あ、そうなんですね。
うん。あ、そうなんだ。うん、あ、でも、なんとなくね、わかる気がするな。だから、僕も別にね、スピリチュアルのバズを取りに行きたいわけじゃなくて。
うん、そうでしょうね。
ただの、だから僕もシンさんのさっき言ってくれた感じに近いかもしれないんですけど、だから、
うん、
スピリチュアルっていうのも僕がいろいろ知ってるうちの一個に今なりつつあるだけで、僕が左から右にどっぷりドボーンって入りに行ったっていう感覚はゼロなんですよ。
うん。
だから今までカレーライスが好きだったところに、新しくラーメンっていうものを知ったから、ラーメンも好物になってきたよっていう感覚な感じだから、別にそこに今ラーメンの中で何が今年流行ってるけど、来年になったらどうなるかわかんないみたいな流行りを追いかけるつもりは一切ないんですよね。
うんうんうん、
ただ考え方とか捉え方みたいなのがすごく面白いなと思ってて、
はい、
だから今まで自分は凝り固まって閉じていった考え方を少し、まあ、違う見方もできるっていう一個に、スピリチュアルってすごい面白いなっていう感覚が今出てきてる感じはありますけど、
うん、なんかすごくね、あの近川さんの話聞いてるとすごくピュアな感じがしてですね、いいなって思いますね。
なんかね、だから去年までの僕の閉ざした僕から見たスピリチュアルっていうのは純粋じゃなくて、なんか心が弱った人につけ込んで、こういう世界があるよみたいな、救済してあげますよ、助けましょうかみたいな人たち
の
グループのように僕は感じてたんだけど、
そう、そういう人たちもいて、
あ、やっぱりいるんですよね。
まあ、全然いる、全然いる。そうそう。で、そういう人たちも、まあ、まあ、例えば書籍とか、ウェブサイトとか、YouTube みたいに、そういう人たちの、ことが反映されてるコンテンツもあります。
やっぱりありますよね。
ありますあります。で、僕はリアルイベントも結構やってたから。
あ、シンさん自身が開催してたってこと？
僕がだから、そうですね、アレンジ側にホスト側にいたことも全然あるし、
あ、
まあ、タロットをね、はいはい、あの主にやりたいっていうのがあってそういうリアルイベントを やってた時期が、まあ、あるので、
はい、
いっぱい来るんですよ、そういう人たち。
一緒にやりませんか的なやつ。
なんかね、これね、どこまで話していいか分かんないですけど、やっぱこう、そういうその、まあ、怪しいって、まあ、一般的に言うやつですね、
はい、
そう、スピリチュアル的に怪しいっていうのと、あとはそうだな、まあ、ビジネス的に怪しいってやつと、
はいはい、うん、
そう、あとはそのメンタル的に怪しいってやつここの界隈っていうのがあるんですよ。
やっぱりそうですよね。
あ、そうそう、あるある。で、リアルイベントやってると、そういう方たちとそのリアルにやっぱ会えるので、
はい、
うん、なんだ、その、あ、なんかこういう感じの人たちがこういう流れでこういうところと関わってるんだみたいなのがもうこう目の前で見えるわけですよね。
ああ、なるほど。
で、これがね、あ、ここ本当にね、この僕のこれからのコメントを聞いて気分をめちゃくちゃ悪くする人いると思うんだけど、
はい、
面白い。
あ、面白い。あ、むしろ。
めちゃくちゃ面白い。うん。
時が。いや、それはだから、それはシンさんがもうそういうふうに客観的にちょっと、自分のスピリチュアルみたいな、自分の立ち位置がしっかりしているから、そう、楽しめるんじゃないですか。エンタメとしてでしょ。
エンタメ。だから、ですね、例えば、不動産のとか株式とかの勧誘の電話とか、どっから電話番号を覚えたのか分かんないけどかかってくるときあるじゃないですか、
はいはい、
あれを楽しめる感じですね。
ああ、もう。だから、分かってるっていう前提で。
そう、分かってるから、自分で資産運用とかもしてるから、何を言われても、ええ、まあ、受け流せるし、うん、なんなら、そういう電話をさせられてるっていう労働環境にいる人の話をちょっと聞いてあげようかな、みたいな。そういう楽しみ方ができる人と、いや、無理だわっていう人と、ここに多分垣根がちょっとあるじゃないですか。
はいはい。そうです。
僕はなんかそういうブラックなところをね、楽しめちゃう人なんですよね。
新たなエンタメですね、それ。
新たなエンタメです。僕の周りエンタメだらけですよ。
いや、楽しいだ。いや、でも実際だから、本当に、ビジネススピリチュアルみたいな人とかって。
あ、いるいるいる。あのね、あ、これどうかな。あとね、なんかその、占いのジャンルがあるんだけど、
はい。
ある特定の占いの名前が出てきたりとか、ある特定の本の名前が出てきたら、あの匂いをねパッと嗅ぎつけられるわけですね。あの
あ、もうあるんですね。わかる、
ある、わかる。これちょっとここで言っちゃうと、うん、なんかいろいろ誤解を招くかもしれないんで、まあ気になるんだったら後で個人的に。
あ、それはじゃあしんさんに聞いてる方、気になる方さんに DM 送ってください。
はい。
いや、でもやっぱりそうなんだ。あ、このキーワードが出たら、うん、あっち系のあれかみたいなのがわかる
って。そうそうそう。で、あのだ、こ本当にドスピな話で申し訳ないんですけど、僕あのオーラが見えたりするので。
あ、今シンさんが。
そうそう、今顕著に見えるけど、はい、そのオーラが見えるっていう自覚がなかった当時も、うん、まあまあこう結果論的に言うと見えてるんですよ、その自分の行動としては。
はいはい。
うん、だからオーラが見えたりするから、そのキーワードが出てくるのもそれで、なんかそのなんていうの、知覚的認知的にかん、あの、あって思えることもあるんだけど、
はい、
オーラの時点で分かるんですよね。大体そういう方とお会いしたりとかする。
あ、もうパッと見た感じ。
はい。
あ、なんか持ってきたなみたいな感じ。
なんか持ってきたなみたいなとか、あとよく言うけど波動が高い低いとか言うじゃないですか。
ああ、やっぱ
り。ああいうのも、その波動がめちゃくちゃ低いのを頑張って取り繕ってる感じとかっていうのは、オーラで分かるんですよ。
いや、今のね、めちゃくちゃ僕笑っちゃったけど、分かりやすい感じがしました。そうそう、僕はあの波動とかオーラは見える人じゃないと思うけど、あの言ってることは分かります。
もうね、だからね、もうリアルイベントとか僕にとってはエンタメですね。
はいはい。すごい。取り繕って頑張ってる。
頑張って取り繕って。
分かる。
そういう人に限ってタロットやってくださいとか来るのよ。来なきゃいいのに来るんですよ、大体。
はいはい。
タロットって正直だから。
ああ、そういうの出ちゃうってこと？
全部出ちゃう。
その人自身がバレちゃう。
その人自身の無意識が全部出ちゃうから、これ言っていいのかなみたいな話になっちゃうっていうね。
ああ、そうなんだ。ああ、そうか。シンさんがその人を見てタロットを引いていくと、もろにそっち系のカードがバーッと出てくるみたいなこと。
あの、タロットの話、まあ、ちょっと混ぜちゃうと話がちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないんだけど、
はい、
言うとタロット自体のカード自体にですね、
うん、
あのいい悪いないんですよ。
ああ
、はいはいはいはいはい。
あれでも
なんですけど、
タロットの出る向きによって逆さだとどうとかなんか言ったりします。
あ、それもタロットを読むスタイルによるんですよね。僕あの逆位置って言うんですけど、その今近川さんが言ったやつ、
はい、
逆位置僕読まないので。
あ、読まないっていうのは、それは。
っていう、そうそう、スタイルがね、分かれるんですよね。
やり方によって、いろいろあるって
こと。そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。
じゃあ、逆位置っていうのが出たら、それはないことにしますみたいなことをするの。
逆位置を読む方の読み方も、結構細かくですね、うん、あの、どう読むかっていうのは、まあ、ケースバイケースの部分もあるし、はい、その流派みたいなものでも違ったりするんですけど、はい、逆位置は、そのカードがもともと持っている意味、が、まあ、あるってまず一回仮定して定義をして、はい、
うん、
で逆位置が出たら、まあ、すごい分かりやすいのその反対の意味で読むとか、
うん、
うん、あとはそのもともとの逆正位置って言うんですけどね、もともとの位置で関係、はいはい、正位置の時に持っている、意味を補完する意味として読むとか。
ああ、それはじゃあもうその読み手次第っていうこと。
そうです、そうです、そうです。
ああ、なるほど。どういうふうにしますって決め、どう決めてるかってことか。
うん。
読む人が。
読む人の中の、まあ、マイルールみたいな感じですね。
はいはい、
まあ、それがないと、
うん、
基本的にカードを目の前にして、ただ喋ってるだけと一緒になっちゃうんで。
あー、なるほど。
はい。
そっか、でもそれ、まあ、タロットの話もね、どっかちゃんと聞きたいと思ったけど、いろいろやり方はあるんですね。いや、だからね、僕、一回ね、あの、オラクルカードっていうのをキャンディーさんに紹介したときに、
う
僕はタロットカードっていうものは、一般的にタロットカードっていうものだけは知ってたんですけど、
はい、
オラクルカードってよくわかんなかったから、それをね、どっかで聞きたいと思ってて、で、ニーナさんの回でそれ聞こうと思ったら、まあ、時間なくなっちゃったから、
うんうんうん、
ニーナさんと別撮りで、ニーナさんのチャンネルをお邪魔して、ちょっと聞かせていただこうみたいなことを今お話、裏でして
。あ、いいじゃないですか。
でもタロットはタロットで、だから、どう違うのか、どうなのかっていうのはね、タロットはタロットで知りたいとは思ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
でもじゃあタロットも、
うん、
流派じゃないけどやり方がいろいろあるんですね。
タロットはですね、オラクルカードよりも歴史的に古いので、
うん、あ、やっぱり古さはタロットの方なんだ。
古さはタロット、しかもタロットはトランプよりも古いんですよ。
え、あ、それ知らなかった。そうなんですか。
トランプは、
はい、
タロットの省略系なんです、あれ。
そうなの。
そうです。あ、歴史的に見ればですよ。
はいはい。
そういう風にそのタロットが発祥した時とかトランプが発祥した時に作った人が、まあ、いるわけですよ。職人さんとかデザイナーさんとかいるわけですけど、
はい、
その人たちがそういう意識でそうしたかは分かんないよ。だけど後付けで歴史を振り返るとそういうことになってるよねっていう、まあ、一般理解です、これは。
ああ、そうなんですね。へえ、
はい、
知らなかった。あ、そっか、そう言われるとタロットも番号振ってますもんね。
そうです。でタロット、まあ、大雑把に言うとタロットがまあ古くて、その後にトランプとか、それからオラクルカードの元になったやつとかが出てくるわけですよ。なんだけどこれ本当に大雑把な歴史で、
はい、
作者がわからない、うん、まあ、例えば僕らが、トランプゲームやろうと思ってトランプ適当に、ね、ロフトとかで買ってくるじゃないですか、
はい、
ああいうのって誰が作ったかっていちいち考えないですよね。トランプはトランプっていう、
もう全く考えないです。
全く考えないですよね。だタロットはもともとそういうものだったんですね。誰が作ったかわかんないけど、なんかまあ、印刷物として発行されててっていう、
はいはい、
デザイナーが誰とか知らねえよっていうですね、そういうタロットの、まあ、古いタイプのやつがあるんですよ。で僕はそれを使ってるんですね。
タロットにもいろんなデザインがあるんでしたっけ。
そうです、そうです、そうです。でその後に歴史が流れていくと、もともとその民間伝承的にあったタロットの、デザインとか構成とかを見直して、
うん、
うん、見直すときに、例えばその見直す人たちが何かコンセプトを持ってるわけですよ。例えばうちの、まあ、それこそ宗教的な教団とかだったら、うちの教団はこういう思想だから哲学だからっていうのを、まあ、カードをリデザインするとき、再デザインするときに反映させるわけですよね。
あー、 なんか合ってるか分かんないけど、例えば自分の宗派は神様をちゃんとこの男の神様にしたいっていう、
うん、そうです、そうです、そういう感じです、そういう感じです
を書くみたいな、そんなことね。あ、なるほど。
そうするとその例えば陰陽みたいなものがタロットの哲学の中にあったとしたら、はい、陽の方が男性になって陰の方が女性になるみたいな、
うんうんうん、
そういう風になるじゃないですか。その男性心が、
その、ね、作った人が男性で、
そうだったりとかする
とか、そういうことね。いろんな意図が、
こういうことがね、無数に起こるんですよ。
なるほど。
だから無数にバージョンがあるんです、タロットって。
あ、知らなかった。そうなんだ。
でこれと同じことがオラクルカードにも言えます。オラクルカードはそもそも、これが多分最初のオラクルカードだろうってやつに関して言うと、はい、誰が作ったかとか、その、まあ、当時の、フランスかどうかの貴族が作らせたんですよね。だからその、お金を出したっていうか、なんか、なんていうの、サポーターじゃなくて、
はい、
なんかパトロンか、パトロンになった貴族がこの人たちでみたいなのが分かってるんですよ、
はいはいはい、
そのパトロンさんたちが気に入るようにデザイナーさんも作るじゃないですか。
あ、
そういう起源がある程度分かってるんですね、オラクルカードに関しては。なので、だからむしろタロットよりもオラクルカードの方が、そのデザイナーさん自身とか作らせる、そのスポンサーになる人たちの、まあ、意図とかっていうのがより反映されてですね、オラクルカードの方がよりこう自由度が高いんですね。
自由度が高いってことは、いろんなバージョンが無数にあるよってこと。
無数にある。しかもその、割とこう最近になってたくさん出始めたから、
うん、
今勢いがあるんですよ、タロットよりも。そういうそのいろんなオラクルカードが出てくるっていう流れに関して、トレンドに関して言うと。
あ、だからいろいろなんか、
いろいろめちゃくちゃいろいろある。でしかもこう、まあ、タロットもルールがあるわけじゃないんだけど、でも伝統的にこうだよねがあるんだよね、タロットに関しては。
なんかイメージそうですよね。
そうなんだ。オラクルカードは伝統的にこうだよねが、タロットに比較してっていう言い方だけど浅いんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
だからやり方とかっていうのもこれだっていうのがあるわけでもなく、
うん、
とにかくいろんなデザインのものが今出回っているっていう。
そうそう、だから例えば能とか狂言とかを現代風にアレンジしようって思うと結構限界があるじゃないですか。
はいはい。
だけど例えばその70年代ポップを今風にアレンジしようって言ったらめちゃくちゃ自由にできるじゃないですか、
はいはい、
そういう年代の差みたいのはあります。
なるほど、そうなの、
はい、
いやでもオラクルカードはもう本当にもっともっと最近だけだと思ったけど、それでもそれなりの歴史はあるんですね。オラクル、
あ、ありますね、何百年かはありますよ。
すごい、知らなかった。
うん、
で僕の中でのタロットカードのイメージはあれ、ジョジョのイメージしかないんですよ。
うん。あ、でもね、スタンド FM やって、やり始めて顕著にそれ思いますけど、ジョジョ好きの人がね、やっぱりタロットの話する感じはなんか、あ、みんな共通してるんだなって。
あ、思います、
ね。僕、ジョジョちょっと読まないので。
あ、そうなんですね。
うん、うちの嫁がね、ジョジョ好きなんですよ。
あ、
ジョジョの話は時々出てくるし、なんか、LINE とかで嫁とやり取りしてるとジョジョのスタンプいっぱい送ってくるんですけど僕よくわかんないですよね、ジョジョに関して読んでないから。
いや、ジョジョの中でタロットカードを模した、うん、あのそのキャラクターのスタンドっていうね、自分の、うんうん、
なんかそれは知ってる
の、うん、それを使ってるストーリーが一部あって、
うんうん、
ここでだから13枚でしたっけ、あのタロットカードタワーのカードとか、
はい、
なんだっけ、ハングドマンとかなんかそういうとかが出てくる、はい、あの、うん、シーズンがあるんですよ、
はいはいはい、
そこで僕があのそのタロットカードって、あ、そういうカードがあるんだなっていうのをちょっとね知ったぐらいの、そのぐらいの知識しか逆に僕はなくて、
うん、
でもまあそういうものをこうカードを引いて占いのように使っていくようなイメージかなっていうぐらいしかね、僕は浅い知識しかなかったんだけど、
うんうん、
でもタロットってそんなにもう伝統があるというか歴史があるものなんですね。
もともとはそのトランプと同じで、うん、カードゲーム掛け事とかに使われていた
んですね。ああ、そうなんだ。
そうそうそう。それを、はい、まあ占いとか、
はい、
神秘学っていう分野があるんですけど、
はい、
そういうものに道具として使えるよねっていうのが、これもだから後からですね、どっちかっていうと。
あ、そうなんだ。もともとそういう、まあ、スピリチュアル用の道具として開発されたみたいなものじゃなくて、うん、ってことか。
ものじゃ、タロットに関しては歴史的に見るとそうですね。
あ、それでもツールとしては使えそうだねって言って、後からあのタロットカードをスピリチュアル的にも使えるように。
そうですね。オラクルカードの元になったやつは今でいう人生ゲームを貴族たちがやるために作られたものです。
あー、なるほど、
はい、
本当の、まあ、ゲームとしてこういうの、
そう、ゲームカードですね。
あ、そうなんだ。
まあ、今で言ったらピカチュウのカードとかを、はい、これが何百年後とかに占いに使われるみたいな感じですよ。
あー、そっか。
うん、
だから余計にそれの読み手の自由度があるってことか。だから余計に
多分ですね、うん、あのですね、占いの、こういう占いがしたいっていうのから、うん、まあ、要はトップダウン的にですね、
はい、
占いのデザインが先にあって、それに合うカードを作ろうってやると、
うん、
占いの、なんていうか、その幅が狭まっちゃうっていうか、占い自体が制限されちゃうんですよね。
偶然性みたいなのがなくなる、
まあ、そうな、ごっそり削ぎ落とされちゃうから。だから全然関係ないところから来たやつで、うん、ある意味その人間のね、占い師の立場としてはちょっとこう頑張って読むぐらいの
あ、
無理やり読むぐらいの感じでトライした方が占い的に面白くなるんですよ。はい、もうしょうがないですね、これ事実なので。
うんうんうん
うんうんうん、だから綺麗に作ればいいってもんじゃないっていうところの、まあ、典型の例かなと思うん
ですよ。あ、でもそっか、そう、なんかわかる気がするな。このカード引いたらこれって言ったらもう13パターンしかないみたいな。そうそうそうそう、つまんないっていうことね、簡単に言うと。
だからその占いをしたいから、じゃあ結婚っていうカードを作ろうとか、あとそのね、病気っていうカードを作ろうとか、幸せっていうカードを作ろうなんてやってたら、そのカードが出てきたらそう読むしかなくなっちゃうじゃないですか。
確かに、そっか。自分でやればいいし、それだったらね。
そうそうそうそうそうそうそう。それってさ、だからその人が見てどう思うかっていうのを言ってるのとそんな変わんなくなっちゃうんで。
確かに、そう。ああ、なるほどな。 あ、だからそういうのじゃない起源のものを使って、
そう、そういうのじゃないタロットカード、まあ実物見てもらうと分かるんですけど、何のこっちゃ分かんないんですよ、タロットカードって。
その絵だけ見たり、
絵を見て何これっていう感じなんですよ、完全に。だからこそ、じゃあこのなんだかよくわからないカードをこういう切り口から読んだらこんな風に読めるんじゃないかっていう、ここが面白いんですよね。
ああ、なるほどな。だからストーリーをなんか導き出すみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。
これが面白いのか。
あの、あれですよ、写真で一言とか、あれに近いですよ。
ああ、なるほど。
うん。
ああ、なるほど。それはやってる方もやられてる方も、それは面白いかもしれないですね。
そう。まああとなんか、例えば子供の時とかを思い出すと、そのジオラマみたいな、ガンダムのプラモデル、モデルとか作ってさ、なんかジオラマみたいなの作ったりとかするときに、
はい、
その、なんだろうな、プラモデルも、その場面のために用意したなんかこう、土とかが敷いてあるような、うん、なんかこう、四角い箱みたいなやつも、それ自体は動いてないけど、
うん、
でも作ってるそのね、少年中村慎の中には、ストーリーが展開してるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そのストーリーを、読むみたいな感じですね。
あー、なるほど。それでパッと出てきた瞬間は、そのジオラマの、はい、その状況だけども、
そうそうそう、うん、
いろんなストーリーがあるよみたいな感じ。
うんうんうん。
あー、面白いな。そっか。
なんかすごい話脱線しちゃうんですけど、この ジオラマからその中に含まれているストーリーを読むっていうのが、うん、まあ例えばタロットのリーディングの比喩として近いっていう話の、この逆をやってるのが、うん、箱庭療法っていう精神療法です。
あ、それはどういう療法なんですか？
頭の中にいろいろこうね、あの精神を害するぐらいの何かその考えとか思考とか感情が渦巻いてるわけじゃないですか、精神疾患の状態って。
あ、病んじゃってる人はってこと？
そうそうそう、はい、だからその頭の中でぐるぐる渦巻いているものを、その、まあ、箱庭っていうんですけど、ジオラマに吐き出すんですよ。
それは、吐き出すっていうのはどういうことですか？
ジオラマにを作るための素材みたいなものが用意してある部屋とかで、うん、その、まあ、工作をするんですよね。
はい。
永遠と。
実際に手を動かして工作する。
そう、実際手を動かしてジオラマを作っていく。はい、まあ、箱庭っていうんですけど、それを。
はい。
これだから、あの、さっきの逆です。そのタロットカードのリーディングの逆をやってるわけですね。あ、もうか考えとして中に溜まっちゃってるものを自分の外に出すっていう、で外に出すときに人に喋るとかっていうのも一つの療法だと思うんですけど、精神療法だと思うんですけど、はい、
うん、
それをね、物にね、こうね、まあ、あのプロジェクションするっていうことですね。実際にその頭の中の考えが物になっていくことによって、はい、まあ、一つこう自分の中にある考えを、まあ、手放す、距離を置くっていうことができると、心の中に、まあ、スペースができるから、それが、まあ、精神の治癒につながっていくっていう、
あ、なるほど、まあ、
理屈で言うとそういうことなんですけど。
だから、その病んじゃってる人は自覚があるないか分かんないけど、とにかくその喋、うん、ることも、対話するして吐き出せもる人はそれもいいだろうし、
それもいいと思うし、
絵を作ったり絵を描いたり、まあ、ジオラマ作ったりで自分のモヤモヤがどんどん外に出て形になっていくっていう両方もあるよってこと、
うん、あるよっていうこと。で、我々タロットリーディングをする人は、まあ、その逆をやってるわけですよね。もう物になってるものから、
うん、
その背景にはどんな考えとかエネルギーの流れがあるのかっていうのをここで読み取っていくっていう、
はいはい、なるほど。
そういうのは物と、物じゃないものの間のなんかその、まあ、エネルギー交換というか関係性の、まあ、立場の違いみたいなものを行ったり来たりしながら、
うん、
言語化していくのがタロットリーディングだと僕は思ってますね。
いやー、そうなんだ、面白いな。
はい。
それタロットリーディングって誰でもできるんですか？できるっていうのは、
できますよ。
リーディングの方っていうよりも、やってもらう方？
やってもらう？
どう、タロットってどうやってやるんですか？もうそもそもなんだけど。
タロットは、さっきもね、言いましたけど、誰でもまず読めます。自分で読むことができます、誰でも。
あ、まずは自分で引いて。
そうそうそう、まずは自分で読むことができるし、誰かで読んでほしいって思ったら、普通にタロット読みますよっていうサービスを公開してる、人もたくさんね、本当に5万といるので、自分のお気に入りの人に読んでもらえばいいと思うし、
うん、
まあ別に僕に言っていただければ僕読みますよ、普通に。
あ、そっかそっか。じゃあちょっと読んでほしいな、一回今度。
ああ、いいですよ。だから別に今読んでもいいですけど。
え、本当ですか？
うん。
そんなに気軽にできるものなんですか？
全然いいですよ、別に。
え、じゃあちょっとチャモリの中の初挑戦でタロット引いてもらってもいいですか？なんかどんな感じなのか。はいはいはいはい、すごい。
タロット。ちょうど手元にあったので。
なあ、すごい。ああ、それは嬉しい。
なんか聞きたいことあったりします？
なんだろう、なんだろうな。
なくてもいいんですよ、別に。
うん。
うん。
まあ、あの、具体的にっていうより、だから、こういうふうに僕が今、スピリチュアルみたいなのにすごい興味ができてるので、多分何かがあるような気がするんだけど。
はいはい。
だから、まあ、それを、が、自分にとってなんだろうな、いい方向に行ってるとは僕は思ってんだけども、まあ、それがどうなのか、みたいな。
うんうんうん。で、チャモリとスピリチュアルみたいな感じ
ですね。ああ、いいですね。チャモリとスピリチュアル。はい、ということで今日の前編はここまでとなります。この後ひょんな流れからシンさんにタロットカードを引いていただけることになったチャモリがどんなタロットカードに導かれていく結果になるのか、残り30分少しぐらいの放送となりますが、ぜひ明日の後編もお楽しみにお待ちください。そして概要欄に中村慎さんのスタイフもリンクを貼っておきますので、そちらから慎さんのスタイフもぜひ聞いてみてください。それでは以上になります。テレッテレーテレッテレーテレッテテテー。